神の御言葉はヨハネの福音書2章13節から22節までです。ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭をすくって羊も牛もみんな宮から追い出し、両替人の金を散らし、その代を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えて言った。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。神は聖なる方でおられると2回叫びましょう。神は聖なる方でおられる。神は聖なる方でおられる。神は聖なる方でおられます。その方がおられる神殿も聖なるものです。その方が用いられる神殿も聖なるものです。聖書は旧約と新約になっています。旧約聖書の核心は神に仕える方と神殿を建てる方です。また旧約聖書には神殿を中心として信仰生活をするイスラエルの歴史が記録されています。私たちは神殿についてよく知らなければなりません。モーセがシナイ山で受けた神の啓示に従って荒野で幕屋を建てました。イスラエルがカナンに定着した後に、ソロモン王はエルサレムに神殿を建てました。堅固に建てました。神殿では神に仕える働きが進められました。神殿で神に仕えるものを指して祭司と言いました。祭司はレビ人の中から選ばれたものであり、イスラエル全体を代表して神殿に入っていき、神に仕えました。神に仕える働きは必ず神殿の中でなされなければなりませんでした。今日キリスト者は自分の体を神殿と言います。コリント人への手紙第1、3章16節に、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと言いました。モーセがシナイ山で受けた神の啓示に従って荒野で建てたものも神殿であり、ソロモン王がエルサレムに建てたものも神殿です。そうかと思うと、イエスは自分を指して神殿と言われました。それゆえこの神殿について混乱せずよく知っておくべきです。私たちが自分を神の神殿と考えるのは、私たちの中に神の聖霊がおられるためです。神の御言葉通りに私たちの中に神の聖霊がおられるためです。礼拝堂を指して神殿と呼ぶこともあります。エベソ人への手紙1章23節に、教会はキリストの体であると言いました。神の御子であるイエスの体であると言いました。もちろんここでいう教会とは礼拝堂ではなく会衆を指します。しかしイエス・キリストの体の器官が集まって礼拝する場所を指して神殿と呼んでいけないということはありません。一人のキリスト者を指して神殿ということができます。そしてあなた方は神の神殿であるという言葉からも知ることができるように、会衆全体を指して神殿ということもできます。みんなイエス・キリストの体の器官として神の神殿です。神殿の中に入っていて神に仕えるように、私たちは会衆の中に入っていなければなりません。 私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何にもすることができないからです、と言いました。枝と木を分離することはできないように、キリスト者と教会を分離することはできません。無教会主義者たちは、教会の制度や儀式、改宗教会を否認します。それで自分一人で礼拝を捧げます。私は神の神殿であるために一人で礼拝を捧げます。教会は必要ありません、と彼らは言います。しかし聖書は、あなた方は神の神殿であると言いました。改宗教会です。しかし彼らは一人で礼拝を捧げながら、教会はいらないと言っています。このように改宗を無視することは、結局キリストの体を無視することになります。私たちが教会の中に入っていれば、まるでブドウの木の枝が木について実を結ぶことができるように生きることができます。しかし教会から離れれば、ブドウの木の枝が木から離脱したように枯れてしまいます。普通1年に52回の主日があります。毎週主日礼拝を捧げる者は、霊的な生活をおろそかにしたり堕落したりすることがありません。その反面、条件が合えば礼拝に参加するし、忙しければ礼拝に参加しないというように、適当に教会生活をする者は霊的に乾くしかありません。教会にしっかりとつながっているということは、その人がキリストの体として神殿を成しているという意味です。ある人は、私は一人で信仰生活をしているが、信仰も力も持っていると言います。もちろん一人で信仰生活をしながら、病気を癒したり悪霊を追い出したりすることもできます。しかしマタイの福音書7章22節から23節に、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不応をなす者ども、私から離れていけ、と言いました。どんなに信仰があったとしても、多くの印を行ったとしても、キリストの中にいなければならないという法を犯してはいけません。律法を指して真理と言いません。律法を神の御言葉として信じて聞きますが、真理とは言いません。ただイエスの口から出た御言葉だけを真理と言います。ヨハネの福音書1章17節に、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエスキリストによって実現したからである、と言いました。モーセによって与えられたのは律法です。律法は真理と言いません。真理は変わりません。しかし律法は変わります。ヘブル人への手紙7章から10章まで、律法が変わるということを強調しています。それゆえ、イエスの中にとどまるとき、真理を知ることができますし、真理を体験することができます。モーセによってアラノに建てられた神殿、ソロモン王のときエルサレムに移された神殿、それ自体は一つの例えです。ある人は、旧約聖書がより古いので新約聖書より権威があると考えます。まるでおじいさんの言葉のように権威を感じます。その反面、新約聖書は親しみを感じますが、旧約聖書ほどの権威は感じられません。また旧約のエホバという言葉からは恐れと権威を感じますが、新約のイエスという言葉からはそのようなものを感じません。そのため旧約聖書は実情であり、新約聖書は例えであるように勘違いしやすいです。イエスは自分を指して神殿と言われました。ヨハネの福音書2章19節から21節に、イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのであると言いました。ある人は、イエスは神殿でおられるという言葉を一種の例えと考えます。人の手で建てられた家だけを見てきた人は、そのように考えやすいです。彼らは、神殿は建築物である、どうして人を指して神殿というのかと考えます。 しかし人の手で建てられた神殿がむしろ例えです。イエスの体そのものが神殿であり実情です。ヘブル人への手紙9章9節にこの幕屋はその同時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできませんと言いました。旧約の神殿は例えです。イエスの体こそ神殿の実情です。人の手で建てられた神殿は人を生まれ変わらせることはできません。その中でどんなに神に仕えたとしても変わることはできません。神は神殿の中で天使を通して自分の権威を表されました。しかしイエス・キリストが現れたのは神が自分を表されたのです。ヨハネの福音書1章1節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言いました。御言葉が肉体となってこの世に来たイエス・キリストは神と等しい方でおられます。初めに神と共にあった御言葉は神です。その御言葉が肉体となってこの世に来ました。それゆえイエスの肉体と初めに神と共にあった御言葉は同じです。イエスの肉体には神の性質が満ちています。コロサイ人への手紙2章9節に、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますと言いました。以前人の手で建てられた神殿の中には食台とパンの机と講壇がありました。それらはイエス・キリストの中にある神の性質についての例えです。このようにイエス・キリストの中に神の性質が満ちているために、私たちはその方の中で神を見て体験することができます。イエスの肉体には神の性質が満ちていると言いました。イエスは私の肉を食べなさいと言われました。イエスの肉を食べるというのは永遠の命の食物を食べるということであり、初めに神と共にあった神の命を迎え入れるということです。イエスが私の血を飲みなさいと言われたのも例えではありません。イエスの血を飲むというのは罪から抜け出して初めからあった神の命を得るという意味です。このようにイエス・キリストの中で生まれ変わったものは誰でも神の性質を体験することができます。旧約時代の人々は割礼を受けることによって神との関係を確認しました。人がキリストの中で生まれ変わるという事実についての例えでした。人がキリストの中で生まれ変わるというのは、肉体の割礼が必要ないほど完全に変わるということを意味します。神に仕える働きはただイエス・キリストの中でだけ可能です。イエスは神殿でおられます。神殿は神に仕えるところです。以前はレビ人の中から選ばれた祭司が全ての民に代わって神殿に入っていき神に仕えました。しかし今は誰でもイエス・キリストの中で神に仕えることができます。イエスがあなた方は私の中に留まりなさいと強調された理由がここにあります。エペソ人への手紙1章にはキリストにあってという言葉が何度も出ています。韓国語の聖書ではキリストの中でと言いました。イエスの中にいないものは神と関係がありません。これは法です。人がどんなに多くの印を行ったとしても、その人がイエスの外にいれば神はその人を不法者と考えられます。私たちはイエスの中にいなければなりません。雨が降るときに家の中にいることと外にいることが全く異なるように、イエス・キリストの中にいることとその方の外にいることが全く異なります。イエスの外にいる者はこの世の誘惑に導かれ、死の権勢によって被害を受けます。しかしキリストイエスの中にいる者はそうではありません。例えば暑い夏、外は暑いですがエアコンがついているところは涼しいです。また冬に外は寒いですがヒーターがついている部屋は暖かいです。このように人が感覚で 内と外の空気の差を感じるように、イエスの中にいることと外にいることの差は確かなことです。神はイエス・キリストの中にいる者が神の聖子を体験することを願われます。イエスが私の血を飲みなさい、私の肉を食べなさいと言われたのを抽象的な意味として受け入れてはいけません。以前ある中部の人が主治医に生産をしていた時に曲がっていた手が癒されるのを体験しました。その人はその日安心を受けたり悪霊を追い出したりしたわけではありませんでした。ただ初めからあった御言葉が肉体となって自分の中に入ってきたという事実を認め、それによってイエス・キリストの中にある神の聖子を体験したのです。コロサイ1年の手紙2章8節から11節までです。私が読んでみます。あの虚しい魂ごとの哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そういうようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちた御聖子が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのですと言いました。私たちはキリストの中で、神の聖子が肉体となって来られたキリストの中で生まれ変わらなければなりません。今みんな目を閉じてみてください。頭を下げないで目を閉じてみてください。目をつぶって自分が今どこに入っているのか考えてみてください。今教会の中に入っていてもキリストの外にいる人がいるかもしれません。キリストの中に入っていなければなりません。キリストの内と外、この神殿の中と外は全く異なります。神殿の中は清いですが、神殿の外は清くありません。私たちがバスの中にいても、バスに乗るために道端に立っていても、キリストの中にいなければなりません。完全にキリストの中にとどまらなければなりません。そうするとき霊感があります。神が施してくださるキリストの神聖を体験することができます。これを無視することは神殿を冒涜することです。私たちはキリストという神殿の中で神に仕えることができます。皆さん目を開けてください。私たちは自分がイエス・キリストの中にいるという事実を認めなければなりません。右手に力を入れて叫びましょう。我が一生イエスの中で生きよう。我が一生イエスの中で生きよう。我が一生イエスの中で生きよう。私たちは一生イエスの中にいます。私たちが私は神殿であるというのは、聖霊が私たちの中におられるということを意味します。イエス・キリストは神殿でおられるというのは、イエス・キリストの中にいてこそ神に仕えることができるという意味です。イエスが父の中におられるように、父なる神に仕えようとする者はイエスの中に入っていかなければなりません。私たちが神殿になったのは、聖霊が私たちの中におられるためです。またイエスが神殿でおられるため、私たちはイエスの中に入って神に仕えます。それゆえ礼拝をする者はイエスの中で礼拝してこそ神を伺うことができます。神に仕える者はイエスの中でだけ神に仕えることができます。ある人は、私は神を信じますがイエスは信じませんと言います。このような人は救いや命とは何の関係もありません。アダムの息子たちもエホバという神の名を呼びました。旧約の人々も神を呼びました。しかし私たちとは異なります。私たちが神の子となって神を父と呼ぶことができるのは、イエス・キリストの中にいるためです。イエス・キリストの中にいるから神と関係あるものであって、イエス・キリストの外にいるものは神と何の関係もありません。イエスは私は真理であると言われました。イエス・キリストが神殿であるという事実自体が真理です。律法に従って人の手で建てられた神殿は模型です。模型と真理は異なります。模型は影ですが、真理は永遠に変わらない実情です。 誰でもイエスの中にいることによってだけ真理を体験することができます。また真理によってだけ完全な変化と自由を得ることができます。御言葉にあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言いました。イエスの中にいるときだけ自由があります。真理を知るとき自由があります。イエスは神殿でおられるという言葉は真理です。人の手で建てられた建物はその中に入っていくときに神に仕えることができるということを見せる模型です。神に仕えようとする者は誰でもイエスの中に入っていかなければなりません。私もイエスの中に入って礼拝し、イエスの中で行きます。イエスの中にいるから霊的に行けます。銀行に行けば監視カメラがあります。銀行の中に入ってくる人々の行動を監視します。銀行は常に盗難の恐れがあるので監視します。イエスの中にいる者は常に聖霊の監視を受けます。イエスの中にいる者が清くて敬虔な生活生涯を送ることができる理由がここにあります。私はイエス・キリストの中にいるので敬虔で、イエス・キリストの中にいるので清いのです。私たちはイエス・キリストの中にいる神殿です。イエス・キリストが神殿であるという真理を認める人は誠の信仰生活をすることができます。イエスは神殿です。イエスが神殿であること、これは真理です。従って叫びましょう。イエスは神殿でおられる。イエスは神殿でおられる。イエスは神殿でおられる。イエスが神殿というのは真理です。神殿でおられるイエスは真理である。叫びましょう。神殿でおられるイエスは真理である。神殿でおられるイエスは真理である。神殿でおられるイエスの中で神に仕え、私たちの心に聖霊を受け入れることをイエスの御名によってお祈りします。イエスは、私が父の中にいて、あなた方は私の中にいてこそ神を知る。私はあなた方の中にいる聖霊を通してあなた方の中にいると言いました。旧約の神殿は模型であり、イエスが神殿であるということを認め、その方の中に入っていて、神に仕えることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。あなたはどこにいるのでしょうか？イエスの中にいるのでしょうか？それともイエスの外にいるのでしょうか？神殿であるイエスの中で神に礼拝するのでしょうか？神の外で礼拝するのでしょうか？神殿であるイエスの中で真理の中で生きるのでしょうか？それともその方の外で生きるのでしょうか？この時間、主よ、私はイエス・キリストの中で神に誓います。イエス・キリスト、イエス・キリストの肉体の中にある神の聖質が私から豊かに現れるようにしてくださいと祈りましょう。